ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
ゲームみたいな、こう番があって、一応4人用なんですけど、4色のテトリスみたいなブロック、プラスチックのブロックをこう当てはめていって、まあ陣取りゲームみたいな、4人でする陣取りゲームみたいなやつを今家族でハマってるんですよ。で、もううちのそのプロレス好きの息子がこうやっぱあの子はなんて言うんですかね、プロレスラー向きじゃ全然ない性格してて控えめなんですよ、謙虚なんですよ。だからね、毎回負けるんですよ妹にね譲っちゃうんですよ。
優しいな。
そうそうなんですよ。
プロレスラー向きじゃないの、そういうのって。
プロレス優しい、心優しいプロレスラーにはなれ、
テリーマン、テリーマン
テリーマンみたいなそうそうそう。で、でね、ブロックスを買うときにアマゾンで買ったんですけど、その時にたまたまなんかおすすめみたいなやつで、5月発売かな、あの学研の図鑑の超人っていうのが出るの知ってます？
ロビンマスクが表紙のやつや。
そうそうそうそうそう。でそれがあったんで、欲しいって聞いたら、もう懇願してきたのでそれも予約をして。
あれまだ発売じゃないんや。
まだ発売じゃないんですよ。初回限定版のなんかケース付きのやつをね予約しましたよ。中もちらっと見ましたけど、結構面白そうな、うち筋肉マンも全巻あるんであ
れ結構今いろんなとこで見るね。
結構ね、
これは予約しなきゃとか買わなきゃみたいな見るから、
知ってます？アイムさん
知らん
す。あの学研の図鑑あるじゃないですか、普通に あれの超人をずっと本当にあの絵で、図鑑の絵で超人全部、
学研ですよね。
学研の、
学研って、勉強のやつですよね。
まあ、そうそうそう、あのよくあるあの学校の図書館とかにあった図鑑あるじゃないですか、はい、魚とか花とか、はい、あれのシリーズで超人っていうのが出るんですよ。
そのゆで卵先生が監修ってことになるね。
監修、そうですね、
監修とか作画もしてるんちゃ
う。そうですね、筋肉マンと筋肉マン2世の超人が全部図鑑になって、でアトランティスとかはあの魚の超人のところの欄に入れられて、で鱗の形の説明とかそういうのが全部。
あ、そうだね、
へえ。バッファローマンの実物、角の実物大の大きさはこれだみたいな、そういうそういうのまた届いたら持ってきますね。
うわ、めっちゃ楽しそう買う人おんねんな、買うバカがおんねんな。もうそこにお客さんがあると思ったらすぐ出すよな、ね、そういうのってな。
本当にね、
でも気になるね、あれ。
そうですね、見たいですね、
見たいな、
ね、
まあカロちゃん可愛いって買わんとこ
結構3500円ぐらいかな。
そうやね、結構、
結構します、
します
ね、
多分これ聞いてる人の中でも買う人いるよ。
いるでしょうね、みんな買うんじゃないですか。
そうやろうな、東京の方であれしてたやん、あのスタンプラリー。
あ、してましたね、あれもめちゃめちゃ行きたかった。
筋肉マンの超人の各駅でスタンプラリーしてて、大暴走なんかね、あれ30だか40だか押したらなんかその御朱印帳みたいなのもらえるみたいな、いいなあ、あんなんやってほしいなと思うけど、まあこっちではないなあ。いうのな、
駅数が東京多いからかな。
そうかな。まあでもこっちもあるけどな、いろんな線使ったら。
大阪の方とかね、
まで行ったら、近鉄使ったらね。
近鉄使うの
無限に行ける
でしょ。まあ近鉄やったら行けるけど、だいぶ奈良とかの方まで行ってもらいましたけど、ああいうの楽しいなと思うけど、まあでも筋肉マン熱いもんね。今でも人気あるしね。
ありますね。うちの子供のバイブルは筋肉マンなので、多分将来的にはね、やっぱりその中から自分に合うスタイルを選んで、 そういったところを目指すのかなと思いますけどね。
技の名前もそっから取ったりするんやろな。
そうそう、そう、どうなんかな。でも一番やっぱ鈴木軍が好きみたいなんで、鈴木軍っていうか鈴木みのるがやっぱりね、
うん、
熱いみたいなんで、
鈴木みのるは
でもなかなかいないなと思って、
肉マンにだいたいマスクマンやし。
そうですよね、そうなんですよね。そこがちょっとね、
うんうん、ちょっともうブレてるな。
そうですね、まあまあこれからね、うん、そういうところを全部こう消化させていって自分のスタイルにしていってくれたらいいかなと思いますよ、うん。
なるほどね、うん、はい、まあ、頑張っていってもらいたいもんですね。
少しずつね、プロレスラーとして ね、
うん、ね、やっていってほしいもんね。
全力シューティングスターラジオ、全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私永さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、
うん、
奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
うーん、決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らはさ、ね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
先週に引き続き、はい、今週もちょっと通話でゲストの方をお招きしておりまして、
うん、はい、あ、もしかしてあの人ちゃいます？
え、あ、わかる？
八つ吉明。
そっち？
違う？
かもしれんけど、かもしれんけど、
次こそカルロス・ゴーンさんや。
かもしれんけど、
違うの？
どうかな、誰やろな、誰やろな、
誰やろ、
あれちゃう？嵐の大野くん。
嵐の大野、いや僕会いたかったよ、僕は、ま、話聞いたかった、うん、聞いたかった、うん、
ほんま、じゃあもうちょっと満を持して登場してもらうよ。
嵐の大野さんや、うん、
じゃあ、 嵐の大野さんお願いします。
あー、こんばんは。こんばんは、カルロス・ゴーンです、
ね。カルロス・ゴーン、あ、そっちかー。がっくり
選手と、
がっくり。ゴーンでもいいやろ。
ゴーンもすごいけどね、ゴーンさんもすごいですよね。
はい、というわけで今回はアマチュア格闘家の秋山さんに。
あ、はい、すいません、はい、いつも出させて、出させていただいてアマチュアなのに。
はい、いやいやいやいや、はい、でなんかね、はい、今日の収録の日に何か試合出てはったらしいんで、
はいはいはいはい、
ちょっと今日その話を聞こうかなというのがあって、
はい、
で出てはったんがアマチュアのクインテッド。
そうですね、はい、ね、アマチュアクインテッド、桜場の、
そうそうそう、やってるや
つ、クインテッドのアマチュア版ですね、
はいはい、うん、っていうのを出てはったらしいんですが、はい、クインテッドって、はい、ちょっとよく知らないんで、カラちゃんわかる？
はい、
わからないです。
わからへんよね、
うん、
ちょっと教えていただいていいですか、歩夢くんと秋山さんと。
え、まあ、あれグラップリングですよね？
そうです、グラップリングです。
の団体戦ってやつですよね？
はい、5対5の団体戦ですね、
はいはいはいはい、あれTFC みたいな感じ？
いやいや、それ同時にやるじゃないですか。あれじゃないです。
あれじゃないの、
はい、
いや、そうです、そうです。
え、そうなん
です
か？
それでいいです。
え、そう。
バトルロイヤルみたいな。
バトルロイヤル、そうそうそう、あんな感じ、あんな感じ。
あっちか。僕、勘違いしてましたわ。なんか
一気にグラップリングするの。
一気に。はいはい。
リングはどんな感じなんですか？
リングはもう柔道場ですね。
四角いんですね。
柔道場です。
はい。で、場外はあるんですか？
はい、場外はありました。
あるんや、うんうんうん、
はい、
で出たらどうなるんですか？真ん中からやり直し。
そうですね、場外に単純に動きながら出たら真ん中からやり直しなんですけど、
うんうん
うん、例えばこう固めた状態ぐらいポジションを取った状態っていうので出たら、ドントムーブって真ん中に戻されるという
やつ
ですね、はい
はいはい、
それが5人一遍にやるから大変やね。
いやだから
違うの。
まだ理解してない。
全然理解してない。どういうこと？
いやだから勝ち抜き戦ですよね。
そうですね、勝ち抜き戦です。
そうそうそうそう、
5対5の勝ち抜き戦ですね、
はい、じゃあ1人目が勝ったら次の向こうの2人目とうちの1人目が戦うってこと？
そうですね。
あ、すごいな、
うん、
へ、
時間切れで引き分けもあるんですよね。
そうですね、ポイントが充実みたいなポイントがないんで、
はいはいはい、
基本的にはまあ何かがない限りは引き分けになると両方失格というか、
失格、あ、
両方消えるというか、
テイクダウンポイントとかパスガードポイントとかそんなないんですね。本
当ないですね、
は
い、
うわ
ー、だからグラッ、本当昔ながらのグラップリングで決めたもん勝ちみたいな、
はいはいはいはいはい、
感じですね、感じでしたね。
時間切れか参ったしかないと。
そうですね、
はい、なんかあれ、なんか死亡遊戯みたいな感じになってますけど大丈夫？それのイメージで大丈夫です。
どんなイメージ？
あ、大丈夫です。あのヌンチャク、最終的にヌンチャクの紐の部分食いしめてね、はい、それで勝ちました僕も、はい、
ああ、そうなんですね。狂気は OK っていうことかな、そしたら。
決まってるよ。
あかんの。
アマチュアだから大丈夫
だ。大丈夫だかなと思ったけど、うん、違うよね。狂気あかんねん。
あかんでしょ、それ。
目つきとか噛みつきとかもあかん。
ダメです。
あ、ダメなんだ。結構厳しいな。
はい、やばいやん。いや、どこが厳しいねん。する必要ないやろ、そんな。
でそのアマチュアクインテットっていうのは、もともとやっぱ柔術とか、はい、柔道はないか、柔術やってる人が多いんですか、参加者としては。
柔術よりは、うん、今回の場合は、プロシュート、シュートですね。あの収めるに戦うシュートをやってる人が多かったですね。
はあ、
はい。
え、プロも出れるんですか。
あのね、アマチュアクインテット名前なのにプロがバチバチ出てるんですよ。
プロの興行で戦うからプロってだけでね、アマチュアに出てもいいんですよね。
そうです、あのプロシューターに関しては結構緩いんで、その辺が、はい、こっちからしたらふざけんなよって感じですけど。
あれやね、八代志明がアマレス出るぞみたいな感じやね。出ようとしたこと
あ
る
もんね。そうですね、はい、八代志明だってアマレス出たらふざけんなって言われるじゃないですか。いろんな意味で。
そうですよね、はい、いろんな意味で。
炭火ホルモン屋をやって半年やめるのもふざけんなって言われるじゃないですか。
なるほどなるほど。で今回は、秋山さんはどんなチームでやったんですか、はい、自分のところ。
あの、そうですね、はい、あの僕が十字サークルやってるのもあって、
うん、
まあ、グラップリングサークルやってるのもあって、そこのそこに来てくれる練習生と、はい、あと一人助っ人としてプロシューターを呼んで、
呼んで、
プロも
連合くんなんですね。
そうです、はい、
それふざけるなって言われる方じゃないですか。
いやいや、向こうだって3人から4人とかおるんですよ、プロシューター。私たちは一人ですから。そうです、キングスマンレンコンザジャイアントっていう名前で、はい、チーム組んで。
キングス？
キングスマン。
キングスマン。
レンコンザジャイアントですね。
キングスマンレンコンザジャイアント。
そうです。どういう感じでつけたのか、はい、それ。
キング。
王様？
レンコンザジャイアントってのはもともと決まってたんですよ。
はいはいはい。
あのプロシューターの子が、
はい、
あの190ぐらい身長があるんで、
ほうほうほう、
はい、であのレンコン掘ってるんですよいつも。
あ、仕事で？
レンコン農家さん。
そうです、はい、レンコン農家。
そんなプロシュートおんねや。
でもすごいレンコン大変やからトレーニングになる
かもし
れない。
そうですね、泥の中で、
うん、はい、はいは
いはい、泥水みたいなの中で掘るんで、すごいトレーニングになるらしいんですけど。まあ、そいつを主軸に考えたんですけど、あの、うん、今回ですね、アマチュアクインテッドのルールの中で、
はい、
ユニフォームを5人全員揃えなきゃいけな い, ってい、
は
い、
事件が起こったんですね、はいはい、
うん、
そうなんですよ。だからユニフォーム作るか、うん、5枚同じ服を買うかしかないんですよ、うん、
はいはいはいはい。
でそれでもう僕らお金ないんで、
はい、
あのレンコン掘ってるぐらいなんでプロシューターとはいえ、
はいはいはい、
だからもうあのいろいろ探してたら、あのイギリスの国旗柄のラッシュガードがすごい安かったんです。だからそれを買ったんで、
うん、はい、
あのレンコンザジャイアントって名前しようと思ってたんですけど、
うん、
まあ、前にキングスマンつけとけば大丈夫だろうみたいな、はい、感じでその名前になりました。
ユニフォーム先行でチーム名が決まったんですね。
そうなんですそれはしょうがないですもん。
なるほど、はい、今回初めて出はったんですか。
初めてというか、あの今年から始まったんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうです、
はい、今年というか、まあ、去年末ぐらいですかね。
うーん、
はいはい、
で で、それってどうなってるんですか、その相手勝ったらトーナメントみたいになってるんですか。
一応その5人ずつのチームのトーナメントって感じ
で、ね、ほうほうほうほう、
はい。
で秋山さんのチームは初戦はどうやったんですか。
初戦はですね、うん、あのチーム山本ジャパンというセコンドアウトというチームがあるんですけど、はい、
はいはいはいはいはい、はい、
そこのプロモーターの山本さんという方がいらっしゃ
る。なんかすごい連合組んでるはずですよ確か。僕それ聞いたのは、はい、あの、はい、
プロシューターが3人いるチームと、
はいはいはい、
5人中3人いるチーム、
おそらく優勝するために組まれた、
そうなんです、
工業ですよね、はい、その人らが、
はい、そこと4チームしかエントリーなかったんで、
ああ、
くじ引いたそこと当たって、
やばいね、ああ、やばいやばい、かませ犬にされるところ、ね、
そうそうなんですよ、はい
はい、
あ、これはダメだぞと、
はい、
思ったんですけど、まあ岡山、準決の岡山武道館っていう大会があったんですけど、
うん、はい、
準決の岡山県民だけで組んでるチーム僕らだけだったんで、
う
ん、
はい、
これはもう勝たないと本当に。中国地方の名折れだと思いまして頑張りましたね、はい
はい、
頑張ったんですけどね、
はい、
あのうちの5人のうちに、
はい、
あと先方地方、僕は中堅出たんですよ、あの、
はい、
3番目で、
はい、
出たんですけど、うまいこと先方地方はいい感じでこう勝って引き分けて引き分けてみたいな感じで、
おすごい、勝ったんですか、すごいすごい、
いやいや僕じゃないですよそれは。
最初の、はい、
はい、そうですね、はい、
最初の人はプロシューターじゃないですよね。
最初はプロシューターだったんですけど、その次の人はプロシューターで、
はいはい、でも引き分けで
引き分けて、
うん、引き分けにされてしまったんや、
うん、すごいね、
そうですね、
う
ん、ほんでその時報の人は時報同士で引き時報中堅同士で引き分けて、
うん、はいはい、
だから僕が出たのは僕が中堅で出て相手は副将、
うん、おお、押してるやん、うん、
そうですよ、はい、もう勝ちかけてたんです、
勝ちかけ、うん、
でその副将の方が、
はい、
岡田剛っていう
で、あ、ちょっと待って、あのあれですよね、ちょっと寸胴の方ですよね、
そうですね、
はい、あやこ知ってる人、
知ってます、知ってます、はい、エスペランサ
広島の、そうです、広島の TK エスペランサっていうジム代表、
はいはいはいはい、
ガチガチやん、
ガチガチ、
はい、のプロシューター兼柔術黒帯
はいはい
兼あのプロレスラーの人なんですよ。
あ、プロレスラー、
プロレスラーやってはるんですね。はい、へえ。
あの大仁田敦電流爆破デスマッチとかやったり
へ
してる岡田さんっていう
プロレスラーの方。ちょっとでもこれ大物食いできますよ、
は
い、ね。
もうめっちゃすごい。
はい、そうですね。はい。はい、なんでまあでもこっち素人のおじさんなんで。
いやそんなことない、はい、そんなことない。
あのまあもちろんそんな。こっちも押してるし、
うん、そうですよね、
引き分け狙いじゃないですか、
うん、はいはい、
引き分けで十分で、
十分十分、
はい、で試合が始まったんですけど、
はい、
その時には、まあ、まずはあのグラップリングっていうので、ね、なんでレスリングみたいな攻防が始まるんですよ、
はいはいはいはい、
でそんなこと付き合ってた向こうはレスリングを大学ぐらいまでやってた人なんで、
うん、あ、そうなんですね、
はい、殺されると思ったんで、
はい、
こう指をふにふにしてやるロックアップっていうのがあるんですけど、
はいはい、
あのプロレスで、
はいはいはい、
向こうプロレスなんで、
はい、
こっちもこうやったら乗ってくるかなと、
は
い、でそれであの6分1本勝負なんですけど、
はい、
なんかそれで時間使えば結構、ね、6分
引き分けで6分やるっていう作戦やったんですかすごいですね、
はい、すごいなそれ、
クロービー柔術家にそれやるんですね、すごいね、はいはいはい、
それでこうやったらやっぱり乗ってこないんですよ全然
そらせやろ
ガチやん向こう分かってないな
全然乗ってこないんですよ、まあ、多分ねチームに残り4人おるんで、
はい、
怒られると思うでやったら
そらせや
ろ、だから乗ってこない全然、はい、でその人一応レスリングベースなんで、
はい、
あのタックル来られたら困るかと、
やばい、うん、
だからあのずっとこう突き放すみたいな感じなんですけど、
はははは、
タックル以外の武器が、
はい、
その岡田さんというプロシューターがアームロックなんですよ、
あ、はいはいはい、
だから腰をかがめるとアームロック取られると思ったんで、
うん、はい、
この話面白いですか、
いや分かる僕分かりますよ、はい、
なんであのしっかり胸を上げながら、
はい、
タックルを防ぐというムーブで、あの、はい、そこも 普通にタックル防いでたら多分レスリングの気持ちになると思ったんだよその人が、
はいはい、ああなるほどなるほど、
そうされると一気に来られて困るんで、
うんうん、
あのはずって言ったら相撲のはず押しみたいな感じでは
ず押
しささっと、はい、あのタックルをそれで防ぎながら、
うん、
防いだら指をさすっていう、あの高山とかの大森高尾みたいにノーフィアみたいな感じで、
何それ、どういうこと、
指を刺
す、指を刺す、
まずタックルをこうバッて防いだら、
うん、
やっぱ相手はプロレス魂を立てるために、ノーフィアみたいな感じで、
え、ちょっと挑発するってこと
そう、挑発というか、やったら多分乗ってくるから相手もプロレスだから、
ちょ、ほんまにそれやったんですね、それ
はい、やりました、
アマチュアの大会っすよ、それすごいっすね、それマジ、いやそれトモキンさんが僕に降ってくるようなお題のやつですよ、試合でこんなんやってやみたいな、それをやったんですよね、すごいっすね、
そうですね、それもちろんあの しっかりやらないですよ、こうシャッとやって反撃にはカウンターに
余って、その隙狙われたらあかんもんね、
うそうそう、
おーすごい
やったら、ちょっとやっぱりさすがに、
はい、
あの1回目のロックアップを断ってる手前、
うんうん、
あの2回目は乗らないといけないんじゃないかっていうプロレスラー心が多分働いて
働いた
の、ちょっとやったんですよ、
おそうなんや、すごいな、
よしと思って
乗ってきたん
や、そういう感じであのタックルをあの一生懸命防ぎまして、僕、
はいはいはい、
あのプロレスムーブで防ぐという、
そっち方面からの揺さぶりをかけていくんですね、す
精神的な
揺さぶり、
精神揺さぶり、試合6分なんですけどね、
はいはい、
でそれであのよしこれは時間使えたぞ、引き分け狙いだったんで、
はい、
僕は、
はいはい
はい、これは時間使えたと思ってあのタイマーをパッと見たらまだ1分2秒絶望しましたこれだけすごい長い説明したのにまだ1分しかない感じに なりまして、これはダメだと、はい、真面目にやらないといい加減怒られる
うんうん、うん、
みんなの目もあるしね、
はい、
はい、
でちょっと真面目にやるというか真面目にやりだした、僕ちょっと得意技が、
はい、
得意ムーブが 足関節が得意で、
おおすごいね、
あの膝十字とかアキレス腱型とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で今回あのヒールホールドっていうのが、
はい、
ルール的にアウト
なん
ですよ、
はい、
はい、でヒールホールドがアウトかと思って練習してきたんですけど、
はい、
なんかルールミーティングっていうのが試合前にあるんですけど、
はいはいはい、
そこでよくよく聞いたヒールフックっていう行為がダメなんですよ、技じゃなくて行為がダメで、だからヒールホールドが取れるような状況の時に、
はい、
二の腕の上に、はい、肘を乗せてひねるという行為がダメと、その関節技とかじゃなくてそういう行為がダメなんですよ、
うん、
すごい説明しにくいんですけどね、あのこの辺が柔術協会のダメなところですね、本当に、
はいはいはいはいはいはい、はい、
であと そういうあそれを聞いたんですけど、まあ何かどうせヒーローホールドがダメなんだろうぐらいの頭にで試合臨んで、
うん、
でまあさっきの続きなんですけど、プロレスムーブが終わってしっかりあの岡田選手と試合を しだした頃に、
はい、
岡田選手があの足換に入ってきたんですよ、
お
あ滑り込んで、およしこれは
と思って足換合戦
や、うん、足換合戦に持ち込んで、
はい、
でも相手プロシューターなんで、
うん、
こっちぶち壊されるかなと思ったんですけど、
はい、
パッと取られた時に、
はい、
あこれ逃げれるなと思ったんで、
おおすごい、
うん、
はい、に逃げながらカウンターを狙ってグーッとやってたんですけど、
はい、
やっぱりさすが向こうプロシューターで決まらないんで、
うん、
はい、でそういう攻防が 2回3回続いたんですけど、
すごい結構やり合ってますよ、うん、これ、
はい、で4分ぐらい経った頃に、
うん、
また同じ攻防になってで、
はい、
カウンターのチャンスでクロスヒールホールドって分かりますかね、
ボールク反応、
そうボールク反応、
はいはい、
大得意です、はい、僕あれが一番得意なんですよ、
へクロスヒールホールド、でもそれルール上あったらあかんことになるんですか、
それがダメならしいですよ、だからアキレス腱をあれ実は決めてるんですけど、
はいはいはい、
ヒールフックって言ってあの二の腕に かかとを乗せるっていう行為なんで、それでもヒールホールドが僕ダメだと思ってたんで。
なるほど、
はいはい、一本だけのヒールホールドがね。
そうなんですよ、まあ、おもんない話これ、はい、
うわーで、はいはい、
それをガチッとカウンターで決めて、
はい、
その岡田選手にガボーンとこうおめえタップせよほらみたいな感じで、
うん、
やったら、うん、あのこれヒールホールドでしょみたいな感じになって、うん、はい、みんながあのこれヒールホールドかなみたいな感じになって
あれヒールホールドなんじゃねみたいな感じ
になったよね。審判全員が、うん、これヒールホールドなんじゃねみたいな感じで、うんうん、40秒ぐらい経ってから反則負けって言われて、
すげえ、いや試合に負けて勝負に勝ったんですかね。勝
ちました ね、
すごいな、
捉えたんやもんね。
そうですね、
なかなか捉えれないはずですよ、
プロシューターやもんね。
しかもそのクロスヒールホールドがなかなか決まるっていう場面ないですよ。
そうなんですよね、これ格闘技やってる人は分かるんですけどね、
はい、
そうなんですよね、クロスヒールホールドってなかなか取れないですよね。
両足取らなかもんね、
両足コントロールするなんて、はい、何かこの相手の動きがこういう風になる時を狙ってないと、なんかそういうおびき寄せ方があるんですね、入り方が。
そうですね、エントリーが正直あります、ね、正直あります、
秋山さんの中であるんですよ、
はい、
これ、
はい、
だって得意技やもんね、はい、そういうことやもんね。
そうですね、はい、
はー、すごい
な、すごいな。
それであの反則負けになりましたなんで今日アマチュアクイーンって何かって聞かれてるんですけど、うん、僕も分かってない
すげえな。で、次対象戦ですよね、秋山さんのチームは、はい、
そうですね。
どうなりました？
はあのプロシューターが出たんですけど、
はい、
やっぱプロシューター同士の対決になって、
はい、
まだもう一人向こうの相手チームはおるじゃないですか、
はいはい
はいはい、だからあのプロシューターが守りに入ると、
うん、
とにかく決められないだけするみたいな、
はいはいはいはい、
感じに入るとやっぱプロシューター同士で決めれないんですよね、
うん、
そのフィジカルと技術が高すぎて、
うん、はい、
だからもうそれで引き分けを取られまして、
はい、
僕らは負けました。僕らのチームは負けました。
反則負けがなかったら行ってたんですね。
そうなんですよ僕はね、
4分まで行
ってたんですね。取らずに足換合戦だけ仕掛けて、
はい、
その岡田選手ともし引き分けで出てたら、
はい、
多分勝った
。クロスヒールが取れてるってことはそのフィジカルも岡田選手とのそんなに差はなかったってことですよ ね。
いや違いますよ、あ多分癖ですね。
癖、
クロスを組む癖ですね。
ああ、クロスを組むときになんか狙ってるんですね、はい、秋山さんほんなら。
ああ、
そうですね、
ね、はいはい、クロスガードに入ってくるときを狙ってるんですね、いつも。
いや、まあクロスガードじゃないんですけど、
クロスヒール、
なんかちょっとあのいろいろまああるんですよ。これ説明しにくいですよね。
何やろ、クロスって何、ね、クロスって何の
クロスヒール。
クロスヒールはあの秋山さんかけてる技ですよね。
そうですね、はい、
だから何やろ、何のクロスのこと言ってんのよな、まあまあええわ
なんかこういう人で説明しにくいですよ ね。
また今度あの紫帯取ってから行った時また教えてもらいますわ。
早く取ってくださいよ
いやそれが負けちゃってね、すみません、うん、
早く取ってくださいよ、犬で空いてる場合しちゃいます
はい、すごいですよね。
子犬守ってる場合じゃない
ですか、ね、子犬
で、その秋山さんのチーム負けちゃったんですけど、相手のチームは優勝したんですか。
そうですね、負けました、はい、
相手のチームは優勝したんですか、はい、次、
いや、準優勝ですね。
え、
はい、もう一チームがプロシューター2人いるチームがあるんですけど、
は
あ、
そこが
優勝しました。
ああ、なんかプロシューターは誰なんですか、その有名な人ですか。
いやいや全然、あの全然言うたら悪いです。あ、
もうグラップリングでもかなり上がってきてる人なんかな、ほなら。
そうです、中山選手っていう方と広島の、
はあはあ、
神田 T800 っていう人がいるんですけど。
あ、それは聞いたことあるわ、神田 T800、はい、
その2人がいるあのチームに、はあ、そこのチームは負けました、
は
あはあ、で、はあ、あの今回ですね、
はい、
アマチュアクイーンテと全国ツアーを本当にすごい短い期間で回ってるんですよ、
はいはいはい、
3ヶ月ぐらいで、
はい、
本当に全国回るみたいな感じでやってるんですけど、
はいはい
はい、だから僕もそんなんなんで、うん、もう中井勇気とか、
うん、
桜庭和志とか来ると思ってたんですよ、
うん、
あのメダルかけに、
うん、
来てくれると思ってたんですけど、うん、全然来ず、はい、もうあのいつも通りの審判、いつも通りのメンバーの
柔術の時の
大会運、うんうん、たそうです、短回、はい、柔術の時の大会運営通りで、
はいはいはいはい、
ね、あのデブがおるだけでね会長のデブみたいな
はいはいはいはい
はい、いるだけで、えっって思って、 しかも出場費3万5000円するんです
よ。へ
え、
はいはい、5人で3万5000円する、
はい、
でプラスユニフォーム代があるから、
あ、そうか、
ユニフォーム取れないといけないんで、それも最低4000円ぐらいかかるんで、
うんうん、やっぱ業界に
正直、
うん、お金がすごい潤ってますよね、はい、なんかね、
だから1万2000円ぐらいかかるん
です
よ、
ね、
なのに桜庭来ないんですよ
そうですね、
なんだそれって思うんだよ、
サインぐらいねしてほしい
ね、そうですよ、
はい、
そう、出場費の意味が分かんないでしょ、だってユニフォーム4000円かかって、なんで、ああ文句ばっかり言ってますね、どう考えても2000円ぐらいでいいだろうっていう話ですよ、
は
い、
普段の充実のその大会とかって何本ぐらいでなんですか。
3000円ぐらいですね。
ああ、ほら倍近く払ってる。
3000円なんですか。
いや、あのちゃんとカテゴライズされてるやつで4000円とか。でも
そかそかそか、う
んうん、四国の柔術 の, そのレグナムジャムみたいなのがあるんですよ。
はいはい、レグナムジャム知ってるんですね。
あ、まあ何回か出たことあります、
ね、関西で。
そうですね、はい、
来てくれてるんですね、知らんかったですわ。
いやいや、あの関西在住の時に何回か、はい、出
てまして。そうやったんや。あ、なんか言ってたな、はい、へえ。
その S1 っていう大会が、それは1000円とかですね。
へえ、
はいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、だから高いから絶対中井勇気と桜庭来ると思ってて本当さ、桜庭にね、あのバンダナ任してフォーエバー言わそうとは思ってたんですよ
なんでフォーエバーなんですか。
いや、わかんないですけどね、なんかそういうのがあの掲示できました。
ああ、なるほどね、
掲示、はい、
あ、
で言わそうと思ってたら来ないっていうね、びっくりしました本当に全然言えばクソ運営でしたね
めっちゃ毒吐くな
でもね、本当昨日も試合して
負けた、
今日も試合してすごいですよね。
え、いや、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃ違いますよね。いやいや、違う人ですよね。
はい、違う違う
違う違う違う、
別人だった
んです。そうそうそう、
昨日はね、もうクインテットの練習を、ね、
そうそうそう、猛練習してたはず。
あ、そうです
ね。ロックアップの練習。
クインテット
クロスヒールの
望む。あ、ね、はい、でもね、なんかケツとですね、足首が異常に痛いっていう。なぜか打撲で。
おかしいな。
あのギロチンドロップした時の痛みみたいな感じ、
ね、うん、ステージから飛んで。
あ、あのね、多分僕のイメージなんですけど、多分あの、うん、そうですね、ギロチンドロップした時とちょうど同じような痛み。鉄とかかとにあります。はい、これちょっと本当にマジ歩けんぐらい痛いんですよね。
ようそんなの試合しましたね。
だってやらな、だってエントリーしてるからやらなしゃあないです
それでクロスヒールで反則負け
4
分まで行ったのに
かっこいい、
あと2分頑張ればいけたのに
めっちゃかっこいい、
すごい
鉄人やで。
クロスヒールした時もおいって心配ストップされたんですよ。
あ、もう、あ、もうレフェリーストップだと思ったんですよね。ほんなら
レフェリーストップというか、はい、その僕はクロスヒールっていうもんがヒールホールではないから、
うんうんうんうん、
この大会では OK だと思ってたんで、
はい、
あの審判にストップって言われた時に、
うん、
あのまあちょっと想定内で、うん、これはヒールホールじゃないぜって言おうと思ってたんですよ、
うんうんうん、
知らんやつ止めるだろうみたいな、うんうん、ちょっと思ってたんで、
うん、
けどその時にちょっとあのプロレス癖というか出まして、
うん、
ストップストップって言われた時に、うん、指をこう一本一本だけ立ててそれを横に振りながらノーノーノーノーっつったんですよノーノーノーノーってノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー
てたんですね、ほんなら。
そう
すげえ。
ちょちょちょ、秋山さん、アマチュア格闘家やからね。
あ、そうそう。
おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。なんか違う、違う、勘違いしてるよ、勘違いしてるよ。 すごいね。
すごいですね。
すごいね。
負けても花
がめちゃくちゃ悔しかったです。
あるもんね。
すごいわ。ちゃんと爪痕残
して、ね。でも相手もプロレスラーですからね。
あ、まあまあね。相手もってどういうこと？
いやいや、相手は。
相手は。はいはいはい。
さすがですね。あ、クインテッド面白いな。
だからクインテッド面白かったですよ、本当に。はい。
それでもなんか
緩いです。
話聞いた感じ、はい、秋山さんが一方的に楽しんでるだけって感じしますけどね。
そうですね。はい。
いや、素晴らしい、ね。
何でもやっぱりお金払ったら楽しみないんで。
はい、そりゃそうだ。うん、まあまあ、ね、あのすごい大会お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はいはい。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
クインテットの話を秋山さんに聞きましたが、はい、どうなん、アルム君クインテットとか興味あんの？
いや、ちょっとねレベルが高すぎてちょっと僕は出れないっすね。
シュートが出てくるってことがレベルが高いの
もあるし、
う
ん、やっぱグラップリングでのその成績がちょっと、うん、ちょっとレベルが高すぎるっすね。
ああそう、
はい。
秋山さんはやっぱ強いな。
強いですね。
多分強いね、この感じは。
クロスヒールなんか入れる人見たことないですよ。
ボルクハンぐらいやもんな。
ボルクハンも怪しいしな。
何が怪しいんですか？
いや、ルールがやっぱちゃうんかな、あれは。あんなん
っていうか
無理やろ。
クロスヒールってせえへんよな普通。
はい、
うん、すごいな、その技を得意技に持ってるっていうのが。
うんうんうん
うん、根っからのレスラーやと思う。あれですよ、違うわ。
これ音は入ってるんですか？
今入ってますよ。
入ってますよ。
あ、じゃあ僕喋っていいんですか？
どうぞ。
大丈夫です。
はい、喋ってください。
あのエンディング脇山です。はい。
どうぞ。はい、ありがとうございます。
いや、いいやですよ。だってプロレス好きで格闘技始めたから。
いや、まあ ね、
クロスヒール得意技したいじゃないですか。
素敵だと思います。UFC とか見ててもたまにパワーボムとかあるじゃないですか。
はい、
あんなノリでやっぱり。
あ、 UFC 見てないです。 UFC 見てないです。
あ、全然興味ないんですか、そっちは？
いや、 あるんですけども、うん、あのカタカナが覚えれないですよ。
あ、そうか、シュート漢字ですもんね。
フェリーはカタカナやけど、あ、違う違う
違う違う、覚えれないです。だからなんか感情移入できないんですよ。
一緒ですわ。なんかシュートとかの方が僕もなんか感情移入できしやすいから、なんか見たくなるっすね。
ああ、そうだね、
そっちの方が。なんかその近い人が出てたりするんで、
うんうんうんうん、それはそう
や
ね。
そうですね、うん、パンクラスとかシュートとかの方がやっぱり、あ、知り合いが出てたりとか
なんかね、
うん、するんで、はいはいはい、
わかりますわ。
じゃあこれから秋山さんもそっちの方向でパンクラスとかシュート出ていくわけですよね？
いやいや、
ないんですか？
もうおじさんなんで、もうおじさんなんで勘弁してください。
次の試合はいつですか、そしたら？
次は6、いや、違う、それはあの、だから僕のフェリーファンです。
いやいやいやいや、あの、アマチュア格闘家としてはいつですか？まだ予定はないですか？
あ、予定はないですね、今のところ。
でも定期的に
しばらく
あのやってるんですよね、はい、グループで練習というか。
はあの練習試合はやってるんですけど、
うんうんうんうん、
もう試合はもうタイミング次第ですね。
はあ、その練習の仲間に入るにはどうしたらいいんですか？
いや、もう黙ってきてくれたらいいです。
あの、たまのグラップラーズクエストのね、あのアメブロかなんか見てもらった
りとかね。そうですね、見てもらって、あと160円もだけ持ってきてくれれば。
160円、
はい、
160円。
あの、僕のジムのね、あの、
はい、
先生の次に強いって言われてる人が、
はい、あの玉のフジロックさん。
あ、知ってるんですか？なんで知ってるの？
はい、いや、名前は聞いたことあります。
あ、その人があの玉のグラップラーズクエストやろって、はい、あの知ってましたよ。プロレスもやってはる人なんですよ。
いやいやいや、
なんでそこまで知って
る
んですか？
ピー
や。
ああ、プロレスも好きな人なんですよ。
そう、好き好き好き。
言ったら、あ、玉のグラップラーズクエストやろって言ってましたよ。面識あるんですか？
ないです。
あ、そうなんですか。いやすごい
業界で有名やねんね、秋山さん。そしたら
フジロックさんめちゃくちゃ強いですからね。
なんでフジロックさんで知ってるんですか。有名なんですか。
いやだってフジロックさん有名じゃないですか。めっちゃクソ強いで有名じゃないですか。
強い
三角締めが。
あ、ね、そうですそうですそうです。昔ね、はい、はあ、
昔多分僕同い年ぐらいじゃないですかね。
あ、30?
そうですね、もう今年38
か。ああそうなんですね。ああそうですね、そう同じ同じですね。ほんなら
そうですね、めめっちゃ強い人といえばフジロックさんやからね。
ああすごいな。
やっぱりつながりあるんやね。
みたいですね。
あやむくんもそうやって名前が上がるぐらいならなあかんね、やっぱり。
そうですね、うん、頑張ります。
とりあえずうどんプロレス見に行こうか。あ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
でもそれも行きたい。いや、
ぜひぜひ、うん、ぜひ
行きます。
ぜひ行きます。
ぜひ一緒に見に行きましょう。
一緒に行きましょうね。秋山さんも一緒に見に行き
ましょう。あ、そうです。僕はあの、はい、便所に入っても出てこない。便
所行ってなんか見えんような
った。あれっていい日の終わったらボロボロになって出てく
る。お尻痛い。
お尻痛い。いやいや、でも今日はあのクインテッド勉強に会いましたので、はい、はい、またちゃんと見たいと思います。いや、
すいません、
はい、ありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました、はい、すいませんでした。
またあのゲストに出てください。
あ、はい、
はい、ぜひまたお願いいたします。
あ、いやいやいや、なんでもないです。はい、
はい、うどんプロレスまた行きます。はい、はい、今回お届けしましたのはともきんと
あゆむと
かおると、
秋山でした。
はい、ちゃんとしたリングネーム言ってもらっていいですよ。
え、あ、宇多国道メリー。じゃあ違う違う違う違う違う違う、秋山です
でしたね。はい、次の試合もここ行きたい。秋山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ